東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオンザレディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。始まりました、第16回目放送、 DJ トムです。さあ皆さん、もう6月もね、中旬ぐらいになると思いますけれども、さあどうですかね、雨心配になりませんかね、そろそろでもね、今6月のね、頭の収録なんですけれども、結構ね、水不足で、名古屋じゃないわ、愛知県の方ですかね、なんか貯水率 0% とかいうねすごいですよね、 0% ってどんな状況なのか見てみたいんですけどねね、もう水不足に今もうね、悩まされている時期なのでね、まあこの梅雨ですね、雨降って、まあね、農家さんの方もね、かなり心配されてるようなんでね、ちょっとね、期待したいと思います。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ36プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。リディオ365 ID 取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送りに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第16回目放送、バドミントンは羽根付きなの？始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ニュース。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さて今回はですね、プロレスラー青木敦選手の話題ですね。まあ先日ですね、4日ですか、事故で、お亡くなりになりましたけれどもね、まあバイクに乗ってですね、まあ某インターネット番組の方に出演するためにね、スタジオの方に向かってたということでね、まあ私はもうね、こういうな業界です、業界って言ったらおかしいですけどね、ところでまあいるとですね、まあ事故とかの話題も結構入ってくるんですよね、身内のね、でも今回ですね、まあお亡くなりになったということでね、ちょっとプロレス界結構衝撃走ってまして、まあね、青木さん自体ね、僕好きだったんですよね。実を言うと、青木さんって、アマチュアレスリング界から、もうずっと活躍されてて、で、まあ、陸上自衛隊出身の方で、ちょっと異色な方だったんですね。で、まあ、得意技が、アサルトポイント。まあ、ね、これ自衛隊らしいネーミングですけどね。ミサイルキックとか、スパイラルポセイドンとかね。まあ、ほとんどなんかね、自衛隊になんかね、関係するような名前っぽく聞こえますけれども。まあね、青木さん、2005年にですね、プロレスリングのノアっていうところに入門して、まあ、そこに所属していた、今の全日本の社長である秋山さんの付き人としてずっと、人生をスタートさせていったと。いうことでね、なんかね、まあ事故、まあ高速道路なんですよね、これ首都高の中だったと思うんですけれどもね、いやーバイクね、そんなに速度出しなくても事故したらね、結構な大怪我、僕もしたことあるんですけれども、大怪我になりやすいのでね、まあ最近ね事故ちょっと多いですよね。 あの大津の事件に関しても池袋の事件に関してもあの神戸のことも含めてですけど、まあ、ちょっとね、高齢者も含めてですけれども、もう少しね安全運転にね気をつけてね皆さんね、やっていただきたいと思っております。でもねそんな中ねちょっとね期待の話題も入ってきてるんですね。今回陸上の話題ですね。陸上男子ですけどもね、100m 決勝でなんと9秒台出ちゃいました。9秒97という数字が出ちゃいましたね。さあこの方、サニーブラウンハキーム選手ですね、20歳なんですけれども、先日ですね、米テキサス州のオースティンで行われた全米大学選手権の 100m 決勝、ここでね9秒97という数字が出てきました。まあその前にですね桐生選手、2017年の9月に9秒98という数字が出てるんですけれども、それを 0.01 秒上回りましたね。さすがですね。で、まあ、この方ガーナ人の父親と日本人の母親というハーフなんですけれどもね、まあすごいですね。9秒台、日本人が9秒台ですか。そろそろなんかね、あのオリンピックで表彰台が見えてきましたね。さあ東京五輪に向けてどれだけ頑張っていけるのか、ちょっと期待して見てみましょう。それではスポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM になりましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ。2019年7月7日七夕公開。
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなど、毎回テーマを決めて語るコーナーです。さあ今回のぼやき部屋ですけれども、バドミントンについてです。さあバドミントン、皆さんね、多分小学校とか中学校とかの体育の授業でねよくやってたと思うんですけれども、そのバドミントン、ネットを隔てて2つのコートに分けられたコートの両側にプレイヤーを位置しとかってね、まあごめんなさいね、ウィキペディアからちょっと持ってきたんですけれども、まあそんな感じでね、バドミントンってまあ羽根付きですよね、いわゆるねそれをまあしている競技なんですが、これねすごいですよ。バドミントンって皆さん、打球の最速初速って何キロだと思います？これ、あー惜しいですね、まだ上です。300キロはねえ、ディレクター、300キロちょっとあれじゃないですか？少なすぎません？初速がですね、493キロ。なんと、望みの 1.5 倍です。すごいですよね。いやー、493キロですか。当たったら痛いですよね。まあ、これ、ギネスに認定されてるんですよ、実は。493キロ。最も最速のスピードである、急速という、何なんですかね、何でもなんかギネスブックに載っければいいっていう問題じゃなくて、なんか違うもんでなんかギネス載らないもんなんですかね。まあそんなの置いといてですね、その特徴ですね、羽球っていうんですけれども、もう羽球っていうそのものの特徴としては、半円球のコルクに水鳥の羽を接着して固定したシャトルというものを打ち合うんですね。これ元々は水鳥の羽だったんです。な、僕もね昔ね、自分が小学校の頃かな、まだ羽でしたよ、鳥の羽、本当に。だからよく虫って取って、 骨だけになってたっていうね。まあ悪さをする楽器だったっていうことわかるんですけれども、最近はですね、あのプラスチック製のナイロン合成球っていう、あの要は上だけあのプラスチックになってますよね。あのそうなってるやつが多いですけどもね。まああのその中でまあシャトルとかラケットっていうのがのテニスに比べてかなり筋力の影響が少ないっていうことで、まあ気軽に遊べる競技としてまあ普及していると。でとにかくね、相手との距離が近いっていうのも一つの特徴で、まあ横動き、フットワーク、まあ横立って、まあ両方ですけどね、フットワークとか動体視力っていうものをね、養うためにも一番いいとされています。そして一番いいのは、レクリエーションとして今、注目されているものなんですね。まあ、そのスマッシュとかっていう、まあパシーンとかって やってるじゃないですか、よく後ろの方からもう思いっきり振り上げて思いっきり落とす、あれを使わなければ球速が遅いし体育時間が長いので、まあさほどまあね瞬発力とか動体視力とか使わなくても気軽に楽しめることができるということでね、まあ最近ちょっとね皆さんやってる方が多いみたいですね。でその中でまあじゃあ規定っていうものがあるんですよ。珍しいですよね、規定っていうのがあるんですよ。シャトルとかねラケットの規定があって、シャトルって重量約 5g、 長さ7センチで、羽の枚数16枚。羽の枚数までちゃんと、だからね水鳥さんかわいそうですよね、一生懸命羽16枚取られてるんですよ。なんかこれ多分なんか某団体からなんか来そうだな。まあね抗議来たらすいません。ほんとね羽を16枚並べてやってたっていうのがまあ規定されています。そしてラケットですけどね、全長が、680ミリ以内68センチ以内です。幅は230ミリ以内23センチ以内と規定されています。でそのうちのヘッドの部分っていうのもまだあるんですね。長さが330ミリということは33センチ以内、そして幅は同じ23センチ内と規定されてますね。まあね昔はね木のラケットだったらしくて重くてなんかもう振り落とすのにすごい時間かかったとかね、いろいろ聞いてますけどね。ねえ、まあバドミントンってね楽しいですよね。でそのバドミントンの発祥の地っていうのはどこですかっていうことになるんですけれども、もともとはまあいろいろあるんですけれども、イギリス植民地時代のインドのプーナっていうところみたいですね。でそこで、まあ、やってたプーナという遊びが、まあイギリスに帰ってそれが本国に伝えられたのが始まりじゃないのかなっていうことですね。まあねそれで、まあ、イギリスって何でも発祥の地になってるんですね。まあ、ゴルフもそうですし、ラグビーもイギリスかな確か、まあ、ラグビーじゃねえか、ラグビーもか、ラグビーとか、サッカーもですね、なんかイギリス発祥なんですけども、まあ結構ねイギリス発祥のものが多いんですけれども、さてそんなバドミントンなんですけども、ここ最近オリンピックとかで言われるようになりましたけども、実はとオリンピックって1992年のバルセロナオリンピックが正式種目になってるっていうことなんですね。でダブルスはっていうとその4年後のアトランタ大会からなんですね。へーと思いません？なんかすごい短いんですよ歴史的に。でもなんか昔なんかやってたような記憶あるなと思ったら、どうやら1972年のミュンヘンオリンピックと1988年のソウルオリンピック、この2大会だけ公開競技として行われたんですね。ということは、正式種目じゃないので金メダル銀メダル銅メダル取ってもカウントされなかったっていうことになりますね。いやーそんなに短い歴史なんですか。いやーね今ね桃田選手ですね、世界ランク1位ですかね、男子はまあかなりね力を入れてきて、だんだんねいろんな選手が出てきましたよね。高橋選手と松友選手かとか、いろいろダブルスでもありましたけど、 まあそうやってね、だんだんだんだん今国際試合に強くなってきている日本です。まあバドミントンね、皆さんね、そうですね、レクリエーションとしてね、楽しんで、まあそれから競技に入っていった方がいいかもしれませんね。はい、ということで以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツ&レイディオ、エンディングの時間です。まずはコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースではプロレス青木選手の話題、陸上の話題についてお届けいたしました。 DJ トムのぼやき部屋ではバドミントンについてぼやきました。そうですね、バドミントン、まあレクリエーションとしてね、皆さんやっていきましょうね。僕もちょっと羽根つきやってみたいと思います。それではですね、ここでお知らせです。中学生硬式野球チーム東京文京ポニーベースボールクラブでは、中学生選手および小学生練習生を募集しております。この度コーチ陣を一掃し、新たになった東京文京ポニーベースボールクラブで一緒に汗を流してみませんか。見学や体験練習をご希望の方はインターネットで東京文京ポニーと入れて検索を行い、そこから問い合わせメールよりメールを送っていただければ、メールをお返しするとのことです。ということでね、まあね、野球もそうですけどバドミントンも楽しんでやっていきましょう。まあこれでね、バドミントンっていう競技が発展していければと思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオサノコプレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第16回目放送、バドミントンは羽根付きなの、これにて終了です。ここまでのお相手は、日焼けがすごく嵐状に肌荒れ放題の DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.